皆さんこんにちは。今週も始まりました宮本亮の CB ポッドキャストナビゲーターの小沼です。宮本さん本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは早速会員さんからのご質問です。ペンネーム匿名希望さんからです。コロナ禍以降徐々に売り上げが減っています。特に個人のお客様からの在宅クリーニングの減りが大きく、どうすれば売り上げを回復させられるでしょうか、というご質問なんですが、
はい、
在宅クリーニングをされている方はこの1年大変だったですね。
いやもうね、影響も大きいですし、で今後も、ね、はい、回復したりまた減ったりっていうのを繰り返すと思うので、
はい、
今がどうあるから大丈夫、どうあるから大変っていうのは一言で言えないかなと思いますね。
はい、
はい、なので、まあ、在宅クリーニングをやってる方たちにこのアドバイスが届けばいいなと思ってですね、今日は
ぜひ
一生懸命解決策を持ってきているんですが、
よろしくお願いします。
はい、これね、コロナに関係なくですね、
はい、
業績が悪くなることってあるじゃないですか。
ありますね、
会社やってればね。
ありますね。
自分がどんなに頑張っててもまあライバルの状況、景気の状況、
はい、
ね、地元に特に強いライバルなんか出てきちゃうと、自分は何も悪いことしてないのに売り上げが減るっていうね、
はい、
まあ、非常に悲しい状況が経営者の毎日にはあるわけですけれども、
はい、
自分の会社が今お客が減るモードになってるなっていうことを感じた時はですね、
はい、
実はとても重要な考え方がありまして。
あ、何でしょう。
お客が減ったから反射的にお客増やそうとするんですね、みんな。
なるほど。
だってそうじゃないですか、
うん、
コロナで
お客が減
ったらどうすればこの苦しい状況から抜け出せるかって考えたら、まあ、単純にお客増やせばいいやみたいなね、
新しいお客さんを増やそうと考えますね。そうそうそう、
考えますよね。でもちろんそれが悪いってことじゃないんです。だけどこのお客が減ってるトレンドの時っていうのは、もちろん自分の会社に悪いところがあれば改善すればいいんですが、ほとんどの場合はですね、外的要因の方が大きかったりするんですよ。
はい、
さっき言ったようにライバルが出てきちゃって、自分は今まで通り真面目に一生懸命頑張ってるんだけど、それよりもライバルの頑張りの方が大きかったらお客減りますよね。
はい、
とか、まあ、今回みたいにコロナとか、まあ、不景気だとか、こういうことがあって自分は頑張ってるんだけどお客が減っていくトレンドに入っている。こういう時にお客を増やそうとすることは、ちょっと俯瞰してみて考えていただくとよくわかるんですが、
はい、
減ってるものを増やそうとすると倍以上の努力が必要になるんですよ。
あー、確かにそうですね。
倍以上の努力って経営で言うと具体的に何かというと倍以上の金がかかるってことなんです。
そうですね、はい、
ライバルが頑張ってお客を増やして自分の仕事を奪ってる、その時に、はい、いや減ったから増やすぞっていうことで自分もその土俵に乗ってお客を増やそうとすると、ライバルのパワーを超えるようなお金のかけ方は努力の仕方しなきゃいけないってことですよ。
そうですね。
でやっと倍かけて3倍かけてやっと今までのを維持できる、
はい、
これって本末転倒になってるってことに気づかなきゃいけないんですね。
そうですね、はい、
お客は増えてるけど出てってる金は何倍に増えてるってことですよ、
はい、そうですね、はい、はい、
なので僕は例えばご相談いただいたときに、今お客さんがすごい減ってて、はい、どうしたらいいでしょう、どうやったらお客さんを補填できるでしょうって言われることが多いんです、特にコロナ禍の中で、はい、その時に、はい、あ、大丈夫ですと、今はねまだお客増やそうとしなくて大丈夫ですからって。
なるほど、
はい、でそれはなんでかって、一旦この例えばコロナが収束してお客さんの流れが、うん、ポジティブになった時に、こう増えるトレンドに入った時に、はい、今まで通り反則をすれば最小限の費用で補填していけますので、今はお客を増やして減った、ね、減った売り上げを補填しようとしないでねっていう風に言うんです。
なるほど、はい、
そしてその後にアドバイスするのが、
はい、
客単価を上げていきましょうっていうことを言うんです、うん、
もう既存のお客様の、
そういうことでございます。特に業績が厳しい、お金もどんどん減っている、お客が増える見込みは薄いってなった時に、はい、まず一旦逃げ込むシェルターが必要なんですよ、
はい、
会社をとりあえず存命させる、存続する守りの戦略が必要で、
はい、
それは今自分がもうすでに持っているものの中で もう確定しているものですね、不確定要素に出ていくと、はい、これはね返り討ちに合うんですよ。
なるほど、はい、
不確定要素って何か、まだ取っていない、まだ知りもしないお客さんを取りに行くっていうことじゃないですか。
はい、はいはい、
だから業績が厳しい方はこれ、コロナ禍じゃなくてもこれは採用してほしいんですけど、今いてくれてるお客さんの客単価を上げて減った分をとりあえず補うっていうですね戦略が、僕はこれまでもう20年こういう仕事をやってて、
はい、
一番確実なアドバイスだなと。
なるほど、
このアドバイスするでしょ、
うん、お客さんの客単価アップにするための何かそういう、はい、なんでしょう、資料とか、はい、どういうふうにお知らせすればいいかってやっぱあるんですか。
あ、もちろんもちろん、これ単純にね、単純に、はい、皆さん請求書送ったりするじゃないですか。
します、
はい、中に次回はこういう掃除やりませんってチラシ作ったり、そんなことまだいらないんですよ、まあ、もちろんあったらあったでいいんですけど、はい、何をやるかでどうやってやるかよりもですね、はい、今あるもので今すぐできるものでお客さんに1円でも多く買ってもらう手紙でもいいんですよ、はい、何でもいいんですよ、ショートメールでも何でもいいんですよ、
はい、
既存客に目を向けてないっていうのがマイナスのトレンド、ネガティブのトレンドに入っている会社さんの一番大きな問題で、
はい、
新たに何かどこからかよそから富を持ってこないとこの苦境は抜け出せないって陥っちゃうところに大きな視野狭窄っていうんですけど、うん、こう視野がすごく狭くなってしまうところがあって、はい、でもそれって本人もうまくいく確信がないからなかなか行動を起こせなかったりするんですよ、はい、
そうですよね。
だから僕は例えばチラシを作ってこの苦境を、ね、顧客増やして抜け出しましょうって言ったら、AAO やるけど全然動かないんです、こういう方ね、
はいはい、
うまくいかないっていうの分かってるから、はそういう可能性があるっていうの分かってる。だけど、はい、とりあえずお客増やさなくていいですと、またちゃんと増えるトレンド来ますんで、その時教えますんで、その時に一気にお金使ってね、お客さんもう一回補填し直せば大丈夫ですからと。だけど今やるべきは既存のお客さんの売り上げを上げて減った分の売り上げを補填しましょうと。いくら今売り上げ減ってますって、例年から、ね、前年から比べてって言ったら、そうですねって20万くらい30万くらい減ってますかね、お結構減りましたねと。じゃあ30万円分既存客から追加注文出たらトントンってことですよねって言ったら、もうここでね相手が落ち着くのが分かるんですよ。
まあ、確かに新規に新たに営業かけてお金かけるよりは全然いいです、楽ですよね、はい、楽と言いますか、
はい、
お金的にはかからないですよね。
だって30万の例えば補填をしなきゃいけない、大急ぎでやらなきゃいけない、はいね、減った30万の売り上げが減った、はい、そして新規で30万ってなったら実質売り上げで言うと120万くらい売り上げ作んないとこの30万って補填できないんですよ。
できませんね。
なんだかんだコストかかりますし、
はい、
ね、お金に変わるまでに半年とかかかっちゃいますんで。
そうですよね、
利益出るまでね。だからすごいお客の数必要なんですよ、はい、だけど既存で30万例えば補填しようとしたら、そのお客さんの顧客リストに100人の既存客が、はい、まあ、いらっしゃったら、その質は動画でね、はい、ってことは100人で割ったら1人当たり3000円プラスすればいいってことでしょ。
そうです、そうです、そうです。
3000円のプラスなんてチラシ作る必要もないじゃないですか。
何もないですね。
何もないでしょ。
ショートベルでいい、十分。
そうそう、何でもいいわけよ。
そうですね。
で、どっちが簡単って言ったら、もう圧倒的に既存客で補填する方が簡単だし、現金化が早いし、
はい、
で準備もいらないわけですよ。もう信頼関係がある上に取引が追加されるだけですから。
そうですね。
こんなの簡単なんですよ。で、こうやって厳しい時ほど、はい、特に資金が厳しいと。まあ、会社なんて苦境は苦境だという時は大体資金が厳しい時なんで、
はい
はい、資金が厳しい時ほどすぐ現金化できて準備の必要のない客単価アップに注目をしてくださいと、
はい、
そしてその中にはもちろんこだわった、ね、資料を入れたらいいんだけど、そこまでまだ、ね、準備が整ってないわけですから、もう何とかしなきゃで、はい、新規を追ってる人にね、いきなりチラシ作れ、はい、いきなり資料作れって言ったら難しいわけですから。
そうですね、はい、
単純に次回のお掃除、こういうお掃除をご提供したら喜んでいただけるんじゃないかなと思っていますと、費用はいくらいくらですと、ご興味あったらご利用くださいっていうのを請求書とかに入れて、まあ、僕らとニュースレターに入れて、はい、送っておきゃいいわけですよ、はい、そして送った相手に、ね、現場に行った時に、はい、こういう手紙入れてたんですが、はい、いかがでしょう、やらせていただけませんか、うん、って言えばいいだけじゃないですか。
そうですよね。
はい、もうこんなのはもう極めて簡単な補填する戦略になるので、うん、でこれで一旦こうシェルターじゃないけど安全領域を作っといて、
はい、
回復する。でこの戦略の一番いいところはですね、
はい、
党の本人いわゆる経営者が、
はい、
あの冷静さを取り戻す戦略なんですよこれ、
うんうん、
売上補填するとかなんとかっていうのは実は二の次で、もうね、はい、あのコロナ禍で売り上げ減ってるとか不景気で売り上げ減ってるとか、はい、ライバルが強力なやつで来て売り上げ減ってるってなると、
はい、
いわゆる人間の脳でいう爬虫類脳ですね、一番小さな脳が緊急指令を出しちゃうんですよ、はい、危ないぞって、はい、俺の人生やばいぞ、こうなったらこれあのこの爬虫類脳っていうのは何を起こすかっていうと全ての脳をハイジャックしちゃうんですね、冷静な判断できなくなるし、
はい、
冷静な言葉も出てこなくなるし、
なるほどそうですね、
合理的な決断もできなくなるんですね、
はい、
こういう人に、はい、あの難しいことをいくら言ったって聞いてくれないんですよ、いやそんなのどうでもいいから、はい、とにかくお客の作り方を教えてくれみたいになってくるので、
はい、そうですね、
後々考えるとね、なんであんなバカなことやってんだろうってパニックの時やってんですよ、
はい、はい、
なので、もうすぐにこれはいけるっていうシェルター、これはできそうだっていうシェルターを皆さん自身もですね、困った時ほど既存客であの補填すると、補うと、で新規に打って出るそのタイミングを測れっていうのはですね、特にお客が減ってる時っていうのはあなたの努力以下ではどうにもならないことが要因であることが多いので、
はい、
うん、そこにね、減ったから増やすっていう単純な法則で出てくと返り討ちにあって余計傷口広げることになるので、
はい、
こういうね、疫病とか地震とか、なんだかんだ今日本ね多いですので、はい、そういう時にはですね、減ったら減ったと、だけど今いてくれてる人もいると、いてくれてる人でさらに喜んでもらう商品を買ってもらって、とりあえず、まあ、元の限りなく元の状態に近いところまで戻すと、で安定した状態で打って出れば新規に、ね、行う戦略営業もね、ちょっと冷静な目でうまくいく方法を見つけられるんじゃないかなと思うので、
はい、この冷静さってすごく本当、うん、すごく今思いました、
はい、
冷静さを取り戻すという一旦ちょっと我に返るというか、
そうですね、
一切で冷静に考えるっていうのはやっぱりいい判断ができますものですけど、ね、
あのちょっと話違いますけど、変な男に捕まる女性っているじゃないですか、
はい、
ね、変な男が大好きな女性、はい、男から見たら、はい、なんでそんなやつに毎回捕まんのっていう人いるじゃないですか、
はいはいはい、
でもあれって何かっていうと、まあ、いろんな心の作用があって、はい、あの、はい、この人しかいないって思ってる、もう視野狭窄なんですね、
視野
狭窄ね、パニックを持って、はい、でそういうことを知っているたちの悪い男は、はい、俺もうお前から離れるぜっていうのを毎日カードとして出すわけね、はい、いわゆるパニックを起こさせるわけですよ、
はい、なるほど、
でどんどん依存させる、だけどじゃあその女性が運よくその男性と例えばちょっと離れたとしますよね、そしたらその女性なんていうか、はい、なんであんなのが良かったんだろうってみんな言うんですよ、
うん、そうですね、はい、
これは何かっていうと、そういうパニックの状況で下してる決断っていうのはとても狭い条件の中、はい、狭い選択肢の中で選んでるので、あたかももうこれを選ばなきゃいけないって思っちゃってる、パニックになってる経営者はお客を増やさなきゃいけないってパニックになってるわけですよね、
はい、
だけど、
はい
はい、お客を増やすだけが会社に利益をもたらす行為ではなくて、いろんなことが、はい、その中でも一番確実なのは既存客の単価上げるってことじゃないですか、
そうですね、
だけどその選択肢があるのが見えないんです、パニックになってるとね、
はい、はい、
なので、まあ、ぜひコロナ禍に限らず自分の会社がピンチになったらですね、既存客からスタートするっていうのはね、覚えておかれるといいんじゃないかなと思います。
ほとんどの方は新規客を増やそうと本当に思いますね、は
い、もう厳しい時ほどね新規客増やそうとするんですよ。
宮本さんとお話ししている中で今までもそうでしたけど、本当に既存客既存客っていうお言葉が本当に出ますよね、
はい、もう既存客大事にしてないから儲かってないんです、単純に、
はい、
既存客に、ね、はい、交流が薄いから単価が上がってないだけなんですよ、はい、で儲かる会社になる時の一番最初のイベントっていうのは既存客に目を向けた瞬間です。もうこれは絶対なんですよね、うん、
なるほど、は
い、で既存客でも十分お金が有り余ってるから、じゃあしょうがなし新規やるかみたいな感じですよ。
そうですね、
はい、そんな感じで、うん、掃除は十分やっていけますんでね、 はい、既存のお客さんをもっともっと大事に、もっともっといろんな提案をして、もっともっと会いに行ってほしいなと思います。
また改めて本当勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けいたします。宮本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。